こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神の詩やバガバッドギーターはインドの第五詩マハーバーラタに含まれる宗教哲学的対話編を田中マダマが日本語に訳した書である。題名のバガバッドギーターは神の歌あるいは神の詩を意味し、戦場で戦うことをためらう戦士アルジュナにゴノの姿を取ったクリシュナが生義務、行為、魂、解放について語りかける構成をとる。本書はヒンドゥー教の聖典として読むだけでなく、葛藤のただ中でいかに判断し、行為の結果への執着をどう扱うかを考えるための古典でもある。全18章にはカルマヨーガ、知識のヨーガ、瞑想、親愛、物質、自然の三性質などが配置される。田中脇の特徴は概念の正確な説明だけを優先するよりも、祈りや呼びかけの響きを持つ日本語として原点を受け取らせようとする点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に戦場で始まる義務と良心の衝突を。単純な服従論にしない物語の出発点はアルジュナが敵軍に親族や死を見出し、戦うことの意味を失う場面である。ここで扱われるのは戦争の是非を現代的に裁定する問題というより、避けがたい役割と個人的な情愛倫理観が衝突した際、人は何を根拠に行動すべきかという問いである。クリシュナはアルジュナに感情的な混乱、名誉への執着、結果への恐怖から離れ、自らに課された義務を見定めるよう促す。ただしそれは欲望のままに行動せよという意味ではない。わしろ行為の動機を吟味し、私的な特質ではなく秩序と責任に照らして行動することが求められる。本書の緊張感は苦悩が誤りとして即座に排除されない点にある。アルジュナの信順があるからこそ、義務は外部から与えられた命令ではなく、自己理解と倫理的な識別を通じて引き受ける課題として示される。読者は自分の職務、家族上の責任、社会的立場をそのまま神聖視するのではなく、何に執着し、何を恐れて判断を曇らせているかを検討できる。次にカルマヨーガ成果を手放しつつ、行為そのものから逃げない。本書の中心的な教えであるカルマヨーガは行為を放棄することではなく、行為の果実への執着を手放す道である。成功、失敗、賞賛、利益といった結果だけを自己価値の基準にすると、人は不安や欲望に支配され必要な行動さえためらう。そこでクリシュナは、なすべき行為を誠実に行いながら、その報いを自我の所有物とみなさない態度を説く。この考え方は、努力が結果を不要にするという主張ではない。結果を予測し、責任を果たすことは必要だが、討御できない結果まで自分の支配下に置こうとする心を問題にしている。したがってカルマヨーガは、無関心や受動性ではなく、集中した実践の倫理である。日常に引き寄せれば、仕事の評価、試験、創作、介護などで、結果を気にするあまり本来の役割を見失う局面を考える手がかりになる。ただし義務という語を現代の不当な要求の受忍に転化してはならない。本書を読む際には、自分固有の責任を見極めることと成果への執着を弱めることが双方的な課題であると理解する必要がある。さらに知識、瞑想、親愛を併置し、解放への道を一つに固定しないバガバッドギーターは、精神的成熟への方法を単線的には示さない。第4章を中心とする知識のヨーガでは、自己と世界の在り方を見抜く知が重視され、第6章の瞑想のヨーガでは心と感官を整え意識を安定させる実践が扱われる。さらに第12章の親愛、すなわちバクティのヨーガでは視聴者への献身と明け渡しが前景化する。これらは互いに排他的な協議ではなく、行為の浄化、理解の進化、心の集中、神への関係という異なる側面を照らす枠組みである。知識だけでは行為への執着が残ることがあり、瞑想だけでは社会的責任が曖昧になることがあり、親愛だけでも感情的な依存に傾く危険がある。本書は、それぞれを広いヨーガの構図の中に置くことで、人間の変化には思考、行為、情動のすべてが関わることを示す。現代の読者にとっては、ヨーガを身体運動に限定せず、注意の向け方や欲望との距離、他者や超越的なものとの関係を含む実践哲学として捉え直す契機になる。田中脇の詩的な運びは、これらの概念を抽象的な分類としてではなく、語りかけとして受け取る読書を支える。そして、魂の不滅と物質、自然の三性質が感情の揺れを読む枠組みになる。本書は、肉体が変化し滅びるのに対し、真の自己としてのアートマンは不滅であるという見方を繰り返し示す。この魂観は、死別や軽く扱うための言葉ではなく、移ろう身体、感情、社会的評価を自己の全てと同一しないための形而上学的な基盤である。また後半では、物質自然を構成する三性質、すなわちサットバ純質、タマスアンスが論じられる。明晰さや調和に向かう傾向、欲望や活動性に駆り立てられる傾向、無知や停滞に沈む傾向を区別することで、人の行為、知性、信仰、生活態度は一様ではないと説明される。 これは現代心理学の診断体系ではなく、宗教哲学上の宇宙論であるため、そのまま科学的分類として扱うべきではない。しかし自分の怒り、不安、無気力、過剰な達成欲求を固定した性格ではなく、条件によって強まる傾向として観察する視点は得られる。重要なのは、三性質のいずれかを自己の本質と決めつけず、それらを認識するものとして一歩距離を取ることにある。最後に、田中真脇の独自性は、聖典を日本語の歌として読ませること。田中真玉による本書は古典の研究用テキストというより、原点の宗教的詩的な声を日本語で味わうための訳書として位置づけられる。田中はベンガル語などを学び、インド思想の翻訳に取り組んだ経歴を持ち、本書の訳文にも紙すべてといった表記や、短い行を重ねる呼びかけの調子が見られる。出版社紹介や読者の感想では、その平明さ、直接性、祈りを思わせる日本語の響きが評価されている。専門概念が多いギーターでは、厳密な述語対象、本文肯定、詳細な注釈を主目的にした学術的翻訳にも大きな価値がある。それに対して田中脇は、アルジュナへの言葉が読者自身への問いとして届くよう、読みの流れと情感を重視する。苗にインド哲学の専門研究を始める際には、サンスクリット原文注釈、複数の研究訳を併読するのが望ましい。一方、初めて本文全体に入り、反復される義務、利欲、親愛の主題を自分の言葉で受け止めたい読者には、この訳の文学性が有効な入り口となる。翻訳の方針そのものが本書の読書体験を形作っている。結論として、本書は、老化哲学やヒンドゥー教の基礎に触れたい人だけでなく、責任ある選択、結果への不安、喪失、自己の役割といった問題を古典の視野から考えたい読者に向く、とりわけ、行為をやめることと執着を手放すことを混同しがちな人には、カルマヨーガの考え方が有益である。自分の責任を果たしながらも、成功や失敗を自己の全価値と同一視しないという主題は、現代の仕事や人間関係にも接続しやすい。ただし本書は即効的な自己啓発書ではなく、臨拝、魂、解凍というヒンドゥー教的世界観を前提にした聖典である。その異質さを消さずに読むことが、理解を浅くしない条件になる。数多いバガバッドギーター翻訳の中で田中真脇が際立つのは、注釈の高ではなく、教えを日本語の詩的なリズムと親密な語りとして提示する点にある。学術的な精査には補助資料が必要だが、概念の背後にある切迫した対話を感じながら読むため一冊として独自の位置を占める。ご支援いただける場合は、田中まだまポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。